SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。オーストラリア国立図書館のアジアコレクション日本語科のチーフライブラリアン篠崎真由美さんに、現在開催中の展覧会明治時代の口絵コレクション展についてお話を伺います。口絵コレクション展ということなんですが、どういう内容になるんでしょうか。
はい、約150点 の、 あのものが展示されているんですけれども、そのうちの130点は、その明治時代に本と一緒に出版された口絵というもののコレクション展示です。
口絵というとあまり耳慣れない言葉だなと思うんですけれども、雑誌や単行本などに挟んで添えてある絵のことを口絵と言うんでしょうか。
はい、私も今までそのあまり知らなかったんですね、はい、このコレクションに実際携わるまでは、
はい、
出版物の一番最初に1枚だけ別刷りで総カラーっていうんですかね、
あ、はい
はい、の、 木版刷りの特別な挿絵のことを口絵と言います。
あ、そうなんですね。
はい、とっても綺麗なものなんですよ。
どんな題材が主に口絵に登場するんですか。
お話の筋として、多いのは、
はい、
当時に数年間、流行していた悲惨小説、トラジックノベルというものからの口絵が、はい、このメロドラマっていうイメージとつながると思うんですが、
はい、
女性がとても悲しそうな顔をして木版画の中心で、下を向いていたり、横を向いていたり、こう口ハンカチをキーってこう口でね、
はい、
なんて言うんですか、口の端っこでキッてしていたりとか、そういうイメージが多かったりするんですね。それだけではないんですけどね、はい、
そうなんですね。
はい、
ちょっとこう浮世絵とまた違う感じなんでしょうか。
そうですね、浮世絵とはタッチが全く違いますね。
うん、
浮世絵がもうちょっとこう形が決まっている、
はい、
線もはっきりしていて、
はい、
というものが多かったんですけれども、
はい、
この、木版口絵のプリントコレクションの中にあるイメージは、
はい、
もっとずっと繊細でと、自由で型というものはあまりないですね。
なるほど。
この150点の中の、はい、おそらく100点ぐらいは文芸クラブっていう雑誌の中に使われた口絵になります。そしてその中のもそうですね、かなり多くのものは、
はい、
小説に、のために作られたものではなく、
はい、
例えば季節や行事に関するものだったりとか、美しい女性だったりとか、そういうものをテーマにしてのものがあります。
はい、なるほど。今で言うとグラビアみたいなものでしょうか。
そうですね。だから当時はその次の号に何が出てくるんだろうって、どういう女性がどういうファッションを着てるんだろうとか、そういうことでもかなり売れていったとも言われているようですね。
なるほど。今回これだけ150点余りのコレクションを展示することになったきっかけといいますか、何か背景にあるんでしょうか。
そうですね、ギャリー・ヒッキーさんという研究者で、
はい、
キュレーター、学芸員をしている方がいるんですけれども、
はい、
彼が数年前に当館のコレクションを使っての研究に来られたんですね。
はい、
でその時にぜひギャリーさんに将来ここでこの大きな口絵コレクションのエキシビションをやって、そのキュレーターをやってもらうことにしようじゃないかみたいな話が起きてきて、そこから何年も、こう企画を温めて、
はい、
ずっと温めたものが最終的に実ったのが今回のエキシビションなんですよ。
あ、そうなんですね。はい、ということは展示されている口絵は国立図書館のものになるんですか。
はい、全部国立図書館のコレクションです。
あ、そうなんですね。
はい、実は、 450点以上のものがあります。
口絵のコレクションが、
はい、
そうなんですね、国立図書館 の、
の中 に、
中にな
ぜか本ではないんですけれども、でもとっても本と結びついた存在ではあるわけですよね、口絵って、
うん、あ、そうですよね、
うん、
で今回、まあ、この作品の中で、
はい、
篠崎さんが特にあのお好きなものや印象に残る作品というのはありますか？
でもとっても難しい質問ですよね。150点は本当に一つ一つ、
そうですよね、
はい、
う
ん、あのとても味があって、
うん、
あのお話もストーリーもあって、
はい、
それからあの作家もかなり違うし、
はい
はい、強いて言うなら、まあ、梶田半子という、口絵作家の作品のその一つで梅という作品があります。でこれは若い女性を描いていて、とてもキリッとした、近代的な若い女性を描いている作品ですね。
はい、
で梶田半子という人が、時代を先取りした画家だったので、彼の作品や彼の描くファッションが当時の若い人たちの間にもとっても人気があったんですね。あの来ていただくと分かるかもしれないんですけれども、
はい、
おそらく名前をこう一人一人と作家の名前を見なくても梶田半子の作品は他の人とはちょっと違うものとしてあの見ていただけるのかなという気がします。
あ、なるほど。
そうですね、19人 の、 あの画家の方たちの作品、はい、130点、あの鏑木清方なんかもとっても有名な、
はい、そうですね、
あの日本画家ですよね、うん、
はい、
で彼の作品もかなりたくさん今回入っています。
では今回の口絵コレクションなんですが、どのような方に特に見てほしい、楽しめそうだというのはありますでしょうか？
日本 の、 あの風俗や、
はい、
日本の季節、それから日本の行事、
はい、
そういうものもたくさん反映した口絵がたくさんあるし、
はい、
それから日本の美しい女性以外にも、
はい、
日本の美しい季節の移り変わり、それからいろいろな、季節行事ですね、
はい、
そういうものもあのたくさん反映した口絵があります。着物の美しい柄も、その当時入ってきた新しいファッションも、それから新しいこう社会現象っていうんですか、そういうものも反映されていたり、
はい、
それから戦争中のその人々の暮らし、
はい、
そういうものもちょっと見えたり、
あ、なるほど、
そういう意味ではいろいろといろんなところから楽しんでもらえる、そういうエキシビションになっていると思うんですよ。
なんか最初図書館で展示があるんだって思ったんですけれども、絵などの展示というのはよく開かれているんですか？
はい、あのうちの図書館は、あのグラウンドフロアに2つギャラリーがありますね、
はい、
そして1つがエクシビションギャラリーで、
はい、
もう1つがトレジャーギャラリーというんですけれども、
はい、
エクシビションギャラリーでは常にこの今回のように、
はい、
キュレーターがしっかりと、コレクションの中から、
はい、
調査をして研究をして、あの皆さんに見てもらうためのエクシビションをしております。それからトレジャーギャラリーというものは、
はい、
うちのコレクションの中の通常の何かのテーマからこう引っ張ってきた、また別の観点でもう少しローキーのっていうんですかね、はい、少し手をかけない、エクシビションもやってます。
あ、そうなんですね、
はい
はい、
それともう一つあの追加なんですが、
はい、
3階 の、 そのエイジアンコレクションのリーディングルームの外側に小さいあのキャビネットのディスプレイエリアがあるんですが、そちらの方でも私たちが毎月この3ヶ月間の間に、口絵のエクスピションに関連したディスプレイをやっています。
あ、はい、こちらの口絵コレクションの展示なんですが、家族で出かけて行っても楽しめる感じでしょうか？
口絵コレクションのエクシビションそのものは、
はい、
やはりテーマは大人向けになるかもしれないので、10歳以下ぐらいのお子さんにとってはちょっと難しいかもしれませんが、はい、その代わりあのこのエクシビションエリアの一番奥の部屋に、子どもたちが楽しめる、自分たちで作ったりして楽しめるエリアがあります、
はい、
そこでは折り紙をしたり、 それから口絵を作ってみようとか、自分で鯉のぼりを作ってみようとか、あの子ども向けの、日本関係の本が置いてあったりします。
子どもさんはちょっと真っ先に走ってそこに行ってしまうかもしれませんけれども。
そうですね、そうしてもらえると嬉しいですね。
あ、なるほど。
映画もあの1回だけスクールホリデー中に、はい、あの無料で上映します。でもちろん大人の方も楽しんでいただけると思うんですけれども、はい、2012年にあの作られた狼子どもの雨と雪っていうタイトルの映画なんですよ。
気になった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。